子どもが命を落とす交通事故のその2ですね、まあ、2はちょっと軽いんですけれども、まず最初に全然交通事故とか子どもが命を落とす交通事故とは関係ない後部座席のシートベルトの問題ですね、これも実はですねどういう関係があるかというと、後部座席のシートベルトをするとですね、どのくらいどういう変化があるのかというデータはいっぱいあると思うんですね。それで私実は後部座席のシートベルトについて何度も説明を求めております。まあ運転手さんとかタクシー会社とかそれから警察とかですね、だけどもどこにもデータがないんですね。データがないっていうかですね、私はこう質問してるんですよ。都市例えば名古屋とか東京でタクシーに乗るとシートベルト後部座席でシートベルトをするように求められるんだけれども、都市でタクシーに乗った場合シートベルトをしているのとしてないのとどのくらい事故率に差がありますかっていうこういう質問をするんですね。そうすると今の日本の私はねこの前子供が命を落としたっていうのはそういうことが連なって出ているという考えなんですね。人間はですね何かをルーズにしますとねそのルーズなところから破綻が起きるんですよ。それでそんなこと関係ないじゃないかってよくそういうふうに言われるんですけども、実は飲酒運転とかですねそれから後部座席のシートベルトの問題とかこういったものは共通しておりましてね、管理がルーズなんですよ。警察が威張ってると言ってもいいんですけどね、このそういう状態ではですねどれもこれもがいい加減になって、それで結局その狭間で事故っていうのは起こるんですね。ですからまあ私たちこれは工場なんかを運転していた人はよく知ってるんですけれども、事故というのはそれに直接関係あるところで起こるわけじゃなくて、工場全体がルーズであれば必ずそれは人間の心理に影響を及ぼすんですね。まあ、有名なその心理学的なことを言えばニューヨークで、ガラスがどんどん割られると、そのガラスがどんどん割られるのを防ごうと思って最初はガラスを割る犯人を捕まえようとかしたわけですね。ところがある優れ者がいて、ガラスが割れるのはニューヨークの雰囲気が悪いからだというんで、よく街の中を掃除したり整理したりしてですね、荒れてた街をきれいにしたんですよ。そしたらガラスを割る犯人がいなくなったんですね。必ず事故とかそういったものはですね、全体の士気って言いますかね、それが整ってないと起こるんですね。ですから現在の交通事故の主な、交通事故をなくすためにしてどんどん規制を激しくするようにしてるんですけど、そうじゃなくてやっぱり事故っていうのは人の心が起こすものなんですね。ですから後部座席のシートベルトが本当に意味があるのかということを説明する根拠を持っているということですね。飲酒運転もそうですね。飲酒運転もその 0.15 というその基準に意味がどういう意味があるかということをしっかりと警察側というか取締り側がですね、国民によく説明ができるというような緊張した状態を作るということがですね、結局はいろんなことをなくすわけですね。現在新型コロナの蔓延を防ごうということでいろいろやられておりますが、誰もが今日本人の誰もが多くの人が思ってるんですが、ただ自粛とかなんか言うんではみんながそれ真面目にやらないんですよ。やっぱり感染ルートをまず明らかにし、感染ルートを明らかにした後どう感染ルートのどこを断ち切るためにはどうしたらいいかっていうことを示し、そして実際に自粛でも何でもいいんですけどやってみるという、それで結果を示すというこの順序が必要なんですね。これはね、なんちゅうか事故の防止とか人の教育のいろはなんですよ。よく人が言いますよ、人にやらせるのはやれと言ってやれるもんじゃない、こういうことをやんなさいとまず言ってそれを自分でやって相手にもやらせて、そして納得させて初めて人は動くっていうんですよね。これねもうねもう常識中の常識なんですよ。ところが飲酒運転にしても後部座席のシートベルトにしてもですね、それから最近の新型コロナウイルスの自粛にしても結局根拠を説明し納得させ自分でもやってっていうのが整わないとなかなかね感染防止なんつってもダメなんですよ。自粛って言いながらね、お医者さんそう言ってるお医者さんが飲み方をやったり、それから 閣僚とかそういう政治家がパーティーをやったり してね、そして自粛っつってもやっぱりそれは無理なんですよ。で理由もはっきりしない、理由がはっきりしなくて言ってる人自身もやらないっていうのはですね、やっぱりダメなんですね。だからこと子どもの命を落とす交通事故を防ごうっていう時はもっとやっぱり真剣にやんなきゃいけないっていうのは僕の考えなんですね。真剣さが欠けますよということを言っております。それから、まあ、都市の構造と高速道路、これは重要なことなんですが、実はあの高速道路を整備する一つの意味はですね、人が歩いてるような道路にどんどんどんどん長距離のトラックなんかが走るとやっぱり事故が多くなるんですね。そこでまあ高速道路を作って、まあ、少なくとも長距離の車と都市の中を動く歩行者との接触頻度を減らすということが大切なんです。このためには高速道路を引くときにですね、単に高速道路を引いて都市ごとにこう出口を作ればいいだろう、ランプを作ればいいだろうってんじゃなくて、ランプを出た車がいかに人と接触しないように高速道路のランプを作るっていうことがですね、結構世界で多くやられてるんですけど、日本はねどうもね、まずそれがどのように設計されてるかっていうのがわからない。だからそういうものを調べようと思っても情報が公開されていない。高速道路の出口を決めるときにですね、私の感じではおそらく値段だとか、まあ、その出やすさとか、それからそこにいる県議さんの権力とかで決まってんじゃないかって気がするんですね。っていうのは、高速道路の設計にあたってですね、例えば名古屋市に高速道路のランプがある。このランプから出ればトラックはだいたいこういう道を通るので人と接触の機会がこのくらい減るというデータを見たことがないんですよ、実は。まあ、そういうことが伴ってもう一個言えばですね、これはあの私がこの絵を描こうという気になったのが、オーストラリアかなんかの読者の方がですね、私に詳細のメールをいただきまして、まあ、オーストラリアではですね、登下校時の大人が誘導しております。これは日本でも検討されたことあるし、実際に実施されていることもあるんですね。これはその総合的な問題なんですよ。飲酒運転がどうだとか、高速道路の出口から車がどのように接触する、人と接触するようになっているかとかいう条件が整っているか、しかもその、防御策もないようなところを子どもが登下校しているのか、それともちゃんとした防御の下で登下校しているのか、それとも危なそうな交差点は大人が必ず誘導しているのかとか、まあ、緑のおばさんと昔いましたけどね、この頃も緑のおばさんってあまりお目にかからないんですが、そういったあの総合的な事故を減らす規制はですね、やっぱり面倒くさいんですね、警察は。威張れないし、だから、まあ、変な話、取り締まりをして点数を稼いでお小遣いを取るとかですね、それから、まあ、何か形式的にとにかく平均速度を落とすとか、それからなんか走るのに不便なように一方通行を増やすとか、そういうふうな簡便な方法でやろうとしてるんですよ、今。しかし私はね、交通事故を減らすのはそうじゃなくて、やっぱりまず根拠、飲酒運転とかシートベルトとかそういういろんな規制に対する根拠をはっきりすること、それから明らかに国民が見ても高速道路が交通事故を減らすように配慮されてるということを示すこと、まあ、そういうことによってですね、みんながですね、俺も交通事故を減らすのに努力したいとこう思うもんなんですね。ところがそういうことをしないとですね、ただ規制だけを増やしてやるとですね、ダメなんですよ。最近歩行者の横断歩道通過に対して非常に厳しい取り締まりが行われておりますが、これもですね、理由をはっきり言わないんですね。ただ取り締まりをどうせそんなこと言ったって車の運転手なんてのはそんなこと考えないよっていうですね、国民をバカにしているのが見え見えなんですね。やっぱこれは問題だと思います。まあ、そういうのと一緒にですね、この際やっぱり我々も登下校の子どもを守るためには、やはりある程度大人がですね、そういうふうに不十分な交通事故対策のもとならですね、やっぱり大人がその責任を負って、忙しいとか言ってないで、やっぱり子どもの命を守るべく PTA なんかも真剣に議論をすると。まあ、PTA なんかもそういう議論がないから、まあ、PTA をなくしてしまえとか、 PTA って何のためにあるんだなんていうことを言ってますが、このね、交通事故で子どもが命をなくすってやっぱり一つは PTA の責任ですよ。いや、そのこと言ったら PTA が文句言いますけど、そうなの。 教育委員会なんかも全くそういうことで力を注がないで、教育委員会の人が、なんか勲章をもらいたいとか、まあ、そういうことでやってるっていうのがですね、やっぱり今の日本の大きな構造上の問題であろうかと、まあ、そういうふうに思います。